今日は使徒の働き第7章1節から16節です。このところではアブラハムからヨセフのことが語られています。ステパノは他の人からモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いたということで訴えられ、そして大法院でこの裁かれるということになったわけですけれども、このところで彼は大法院の人たちに弁明する証しをするこの機会が与えられたわけです。2節を見るならば、聞いてください、私たちの父アブラハムがハランに住む以前、またメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れと。まさにイスラエルの信仰の父と呼ばれるアブラハムのことについて彼は語り始めたわけです。アブラハムは3節を見ると、あなたの土地あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいという御言葉が与えられて、彼はこの目に見えざる神に従うということを話をしているわけです。そしてアブラハムは実際に4節を見るならば、カルデア人の地、いわば四大文明の発祥の地メソポタミアからこの父と共に出て行き、ハランに住み、さらにあなた方が住んでいるこの地、すなわちカナンの地に移されたということをステパノは語っているわけです。しかも5節を見ると、この足の踏み場となる土地さえも相続財産として彼にお与えになりませんでしたという言葉があるわけですが、これは、まあ、言うなれば人としてその地を自分の手で手に入れたということではないということを言っているわけです、まあ、彼には土地がなかった、さらには神はまだ子がいなかった、彼には子がいなかったわけです、まあ、100歳にしてイサクが生まれるということになるわけですけれども、まあ、彼は人間的に見るならばよそから来た人であり、そしてそのところには土地もないし子供もいないというような状況であったわけです。ところが神様はこのアブラハムにこの栄光を表される、それはその後にこの地を彼とその後の子孫に所有地として与えることを約束されたということであるわけです。ですからまだアブラハムは見ていないのに、神様は先に彼に約束を与え、また彼はそれを信じたということであるわけです。信仰義人ということを言われるんですけれども、それは与えられる前に神様は約束される、それを彼は信じる、それが彼の義と認められるということであるわけです。だから私たちの信仰も神様が与えてくださったから信じるというのではなくて、与えられる前に神様は私に約束してくださっておられる、そのことを信じることによって私たちも義と認められるということであるわけです。さらに神様は彼にその子孫たちが6節を見ると、他国の地で寄留者となり400年の間奴隷となって苦しめられるということも神様は与えられたわけですけれども、まさにそれは現実のこととして後に起こり、またモーセにつながっていくということになるわけです。そして神様はアブラハムに割礼の約束を与えられたと8節に出てくるわけです。その後の子孫イサクからまたヤコブ、それから12部族に至るまでこの割礼ということをもってこの神様との契約を思い起こす、まだ得ていないのに必ず与えられる、それをこの割礼という印を持って契約を与えるということをその子孫に与えられたわけです。そしてその後にこの9節を見ると、このヨセフのことが出てくるわけですけれども、族長たちはヨセフを妬んでとあるわけですが、この族長っていうのはヨセフの兄弟たちのことであるわけです。まあ、12人の兄弟の中の兄たちは ヨセフを妬む、そしてなんとヨセフはエジプトに奴隷として売られてしまうということになってしまうわけです。ある人はこのヨセフはこのイエス・キリストの雛形だというふうに言いました。苦しみを受け、しかしその後にはこの栄光が表される。その栄光はまさに2節にあるこのメソポタミアにアブラハムがいた時に、神様はこの栄光の神であり、そして必ず祝福を与えてくださる。ですからこのアブラハムの神は実は9節にあるこのヨセフと共におられる、それが神様のこの姿であるわけです。言うなればこの臨在の神、私たちもこの臨在信仰、神が共におられる、その祝福に私たちも預かっているということを忘れてはならないと思います。ですから10節にあらゆる苦難から彼を救い出し、そして恵みと知恵を与えられたとあるわけですけれども、まさに神様は私たちを苦難から救い出してくださる、また恵みと知恵を与えてくださる。私たちには今イエス・キリストがおられるわけです。イエス・キリストは私たちの義となり聖となり贖いとなってくださった。この方が共におられることによって私たちは祝福に預かることができるということであるわけです。そしてなんとヨセフは神が共におられる、そのことによってついには十節の終わりにあるこのエジプトと王の前科を治める高官に任じられる、神様が引き上げてくださるということになったわけです。しかも11節のところにはエジプトとカナン全地に飢饉が起こる、しかし12節見るとヤコブはエジプトに穀物がある、これはヨセフがこのエジプトに祝福をもたらされ、そしてまた彼の政治的采配によって穀物が蓄えられて、そして飢饉をしのぐということができたわけです。それをヤコブは聞いて兄弟たちを遣わし、そして13節を見るとヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明けて、自分は奴隷として売られていったヨセフだ、この兄弟たちは悔い改め、本当にこのお詫びをし、そしてエジプトにこの住むことになり、さらには14節見るならば父ヤコブと75人の親族全員を呼び寄せた。そこでこのイスラエルの人たちはエジプトに住むということになったわけです。しかしその後にこのヤコブはエジプトで死んだわけですけれども、16節を見るとシェケムに運ばれて、かつてアブラハムがいくらかの銀でシェケムのハムルの子から買っておいた墓に葬られた。ですからこのエジプトに下ったイスラエルの民は神様が約束された通りにこの400年の時を過ぎて、そして約束の地に連れ戻されてくる、このことをステパノは証しをしていったということであるわけです。ですから決して彼はこのイスラエルに敵対するものでもなければ、後に続くこのモーセを冒涜するものではない、そのことを彼はこのイスラエルの歴史を通して語っているわけです。ある人はこの国民の歴史は第二の聖書だというようなことを言った人がありますけれども、この事実ほど確かなものは他にはないわけです。そしてまた神の言葉も必ず実現していく、私たちはこの聖書を通してこの神様の約束がいかに真実なものであり、そしてまたそれに従っていく人々が過去におり、そしてそれが今私たちにつながっている。ですから私たちも聖書を読み、さらに信仰に励むものとさせていただきたいと思います。